平成医療学園グループの横浜医療専門学校が、あんま市東方19条によるあんまマッサージ指圧師養成課程の新設の非認定処分を取り消すことを求めた訴訟を国に起こした裁判について、昨年12月8日、東京高裁で判決が言い渡されました。当日は新型コロナウイルス第3波が猛威を振るう中、限られた傍聴券を求め、関東地域を中心に視覚障害者及び関係者約150名が集いました。判決では北沢純一裁判長より、本件の控訴を棄却すること、そして裁判費用は控訴人が負担することが言い渡されました。判決後には大和田誠弁護士、日支連阿萩19条関東協議会、日本あんまマッサージ指圧師会、全日本鍼灸マッサージ師会、日本理療科教員連盟、全日本視覚障害者協議会の5団体の代表が登壇し、司法記者クラブにおいて記者会見が行われました。今回はこの記者会見の模様をお届けいたします。はじめは、大和田誠弁護士による記者会見での発言です。
まあ、ご存知のように、伝統的に視覚障害者にとっての職業って限られてました。多くはマッサージで生計を立てていたわけですね。法律もそれを守るために健常者向けの学校は自由に作らせませんというルールを作っていました。それが今回問題となっております。阿萩法19条の1項というわけなんですね。今回の原告であります平成医療学園は健常者向けにマッサージの学校を作りたいというふうに考えたわけでございます。それにはこの阿萩法19条が邪魔なので、これは職業選択の自由を定めた憲法22条に反するのだというようなことを主張されました。もしもですね、この阿萩法19条が憲法に反するとなってしまいますと、今回の裁判の当事者ではない我々視覚障害者が一番大きな影響を受けるわけです。自由に健常者向けの学校ができるということになりますと、莫大な健常者がマッサージの業界に入ってきます。そうすると、経済的には脆弱な視覚障害者の生計が脅かされるのは明らかだということで、我々必死の思いで国を応援してきたわけでございます。まあ、今回の裁判でございますが、基本的にはですね、これまでの最高裁の判断手法を踏襲しています。まず憲法の適合性ですね、違憲審査基準の判断基準については明白性の基準という従来から使ってきた基準、つまり立法府の判断が裁量権を逸脱したような不合理であることが一見して明白でない限り、これは違憲とはしないというような審査基準を使っております。でこの審査基準に当てはめて、立法目的の正当性、規制の必要性、規制の合理性というこの3つの観点から具体的な事実を取り上げているというわけでございます。でまず立法目的の正当性について、これ裁判長がですね、何度も繰り返していましたけれども、現在も視覚障害者、とりわけ重度の視覚障害者の多くがマッサージの仕事で生計を立てているということ、そしてその生計の維持が非常に困難な状況に置かれているということ、これをきちっと認定いたしました。であるからして、現在もなおこれら視覚障害者のマッサージ師を守る必要性、正当性があるのだということです。これが正当性についての判断で、必要性についてでございますけれども、もしも規制がなくなってしまったらば、健常者がたくさんこの業界に入ってくるぞ。そして実は現在でも健常者のマッサージ師と視覚障害者のマッサージ師には2倍以上の年収の格差がありますから、健常者が増えたら視覚障害者の生計が困難になることは明らかだぞ。そういったことから、やはり規制の必要性がありますねということです。で合理性について、合理性についてはですね、これは規制が必要な場合に限って養成学校の新設を認めないと、このような手段は合理的であるということを判断いたしました。まあ、このような立法目的の正当性、規制の必要性、それで手段の合理性ですね、このいずれについても憲法上問題がないという判断をしたというわけでございます。総括いたしますと、やはりですね、これ裁判所が行き過ぎた規制緩和とか自己責任論に組みせずに、きちっと弱い立場にある視覚障害者、とりわけマッサージを生業としている視覚障害者の痛みとか涙に寄り添って、でその権利をきちっと守ってくれた、そういう判決だなと思っています。私もまあ弁護士なので憲法の勉強で福祉国家っていうのを勉強するんですけど、何か初めてですね、裁判所が福祉国家を守る姿勢を見せたなっていう、なんかね、そんな感動をした判決でございました。